神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から22年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
余ったら貯めるじゃたまらない。神戸信金の定期積金で毎月増やす。頼れるのは神戸信用金庫。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業や団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日は神戸市中央区にあります株式会社ももをご紹介します。代表の大津正人さんにお話を伺いました。
株式会社ももなんですが、 MOMO と書きますが、どんな会社なんでしょう？
まあ、基本的には普通、IT 企業っていうのは、はい、基本的にはソフトウェアを作ったり、はい、ホームページを作ることが多いんですね。ウェブの技術とか、ね、まあ、アプリケーションを作る技術の会社が多いんですけど、はい、まあ、この会社はそれとハードウェアを連携させると、それによってソリューションを生み出すっていうことが、はい、特色の会社なんですね。
ソフトウェアを作るというのがまず基本にあると。
それはしなきゃダメですよね、
はい、
それプラスハードウェアを設計して作ることができると。
うん、
まあ、これを2つ組み合わせると、はい、まあ、今までできなかったことがいっぱいできるよっていうことが、まあ、会社の持ってる客観的な特徴ではあります、
うん、はい。このももという MOMO という名前は、由来は、
名前はもともとこの会社の基幹となる事業が、まあ、スマートフォンの使用を制限したり、
はい、
まあ、コントロールするという、うん、まあ、そういうデバイスとかサービスなんですけども、はい、まあ、これを思いついた時に会社の名前どうしようかなと思ったんですよね。そのサービスを思いついた時に、うん、で子供の頃にモモっていう小説があってですね、はい、小学校4年5年の時に流行ったんですけど、うん、まあ、ミハエル・エンデっていうドイツの小説家の作品なんですけど、子供が、時間泥棒から時間をこう奪い返すみたいな、そんな話なんですね、うん、
はい、
で時間泥棒っていうのは、まあ、その現代社会とか、まあ、資本主義とか、そういうもののメタファーなんですけど、今貯めとくと、後で増えるでって言われて、で時間をこう節約みんなするんですよね、
はい、
でそのことによってどんどんどんどん生活から潤いがなくなって、みんなこう必死でこう生きてるだけみたいな、
はい、
でみんなも何のこうなんていうんですかね、優しさも何もなくなっていくみたいな、そんな状況の中で、そのモモっていう子供がその時間を奪ってる、嘘ついてね、奪ってる時間泥棒っていうのがいるんですけど、まあ、そこから奪い返すっていう、そういう話で、まあ、ちょうどその自分たちの生活の中でスマートフォンが自分の時間をすごく奪ってるなっていうふうに、はい、素朴に感じててですね、まあ、これもスマートフォン のいろんなサービス作ってる人に何言うとんねんって言われるんですけど、まあまあ基本的に僕はそう思うんですよ、ね、
はい、
なんでその自分らしく生きるためには、それを、まあ、もう一回テクノロジーの力を使ってこう最適化し直す、
はい、
まあ、そういうことのをできたらいいなと思って、モモっていう名前に しました。
なるほど。これが去年の3月に立ち上げをされて、
はい、
まあ、1年ちょっと経ちましたけれども、いかがでしょう？
これ自体は3年ぐらい前に考えたことなんですよね、
はい、
で特許を取ったりとか、うん、メンバーを集めたりとか、うん、まあ、いろいろして、で神戸市のスタートアップ支援事業、
はい、
神戸グローバルスタートアップゲートウェイっていうのに、まあ、採択されたことを機に、うん、法人化したのがその去年の3月であって、
はい、
まあ、実際はもうちょっと前から準備をしていた、
うん、
まあ、試作とかも自分一人でプログラミングとか、まあ、基盤 あるじゃないですか、緑色のやつよくあるので、はい、ああいうのを買ってきて作って、うん、ああちゃんと動くなと、多分作れるなみたいなことをやるっていうのが結構前にやってきたんで、なのですごくあのこの事業に関してもそうですけど、うん、非常にその挑戦的というか、
うん、
まあ、社会に対してこうあの挑発的な事業であることは間違いないんですよね。
でもベンチャーってそういうもんじゃないですか。
だと思います、だと思います、うん、ただ僕が思ってるそのベンチャーについての問題っていうのは、その人の懐に手を突っ込んでちょっとずつお金をいっぱいもらって、うん、で少しだけでも時間をいろんな人から取ってやろうみたいな感じがする時があるんですよね、うん、そうじゃなくてもうちょっとなんかこう違う社会との関わり方ができるんじゃないかなと思ってるという。
冒頭の話の例のモモの話でね、時間をちょっとずつっていう、やっぱりルーツはそこにあるわけですね。
あ、かもしれないです
からね。
あんまりね、あのルーツやと思ってなかったんですけど関係するのかもしれないです、
うん、だからこそその時間の使い方を逆手にとって、まあうまいことあっち行ったりこっち行ったり、ただ一つのことだけを突き詰めるんではなくて、まあいろんなところにこうアンテナを張ってこの事業を進めてらっしゃるのかなと。
かもしれないですね、
うん、今後はどんなふうにしていきたいというふうに。
実はこの事業っていうのはそのスマートフォンと連動するハードウェアを使って、まあ、サーバーからの情報を、何らか反映させるというものなんですけど、まあ、これはすごくあのポテンシャルを持っててですね、
はい、
例えばまあ IoT っていう言葉があるんですけど、もののインターネット、うん、まあ、センサーとあの いろんな、まあ、サーバー側が連携して、はい、でそこにまあ人工知能とかまあ機械学習が絡んで、うん、まあ、人間の生活を変えると言われてるんですけど、
はい、
まあ、ここに非常にこういろんな問題が存在してて、まあ、実はそんな簡単にいかない、
うん、
でそういうなかなかこうあの事業がこう IoT っていうのはその市場が広がってない部分はあるんですよね。そこに対して僕たちはスマートフォンの、うん、プログラミングとそれに連携する、はい、あのハードウェアを作れると、それに連携するセンサーを作れるので、
うん、
これを使ってもっと IoT の開発が簡単になるようなサービスを作ったり、うん、
はい、
まあ、いろんなことができるなと思ってますね。例えば農村とかあのであの獣害とかあるじゃないですか、
はい、
でそういう時にそのなんかあの高いね、あの電気がビリビリってこう高圧電流が流れるような線とかを用意しなくても、まあ、こう紐があって紐にセンサーが1個ついててビヨンビヨンってこう揺れたらすぐにスマートフォンに通知が来て、例えば兼業の農家さんでもああ今やばいみたいにみたいな感じ で例えばそれが他の農家さん同士で共有されてて、うん、あそこなんかクマ出てるからみんなでちょっとクマ退治しに行こうぜみたいな、まあなんかいろんなパターンがあるんですよね、
はい、
うん、そういうあんまりエンターテインメントとかそっちじゃなくて人間の生活とか、うん、あの困ったなっていうところを割と解決できるような、うん、そういうサービスをいっぱい作れるっていう、そういうことができるようにしたいなと。
ありがとうございました。
この大津さんご自身はソフトウェアのエンジニアということで、もともと東京外国語大学を卒業して東京大学の大学院の博士前期課程に進まれたんですね。で大学院の心理実験と統計を通してプログラミングということに出会うわけです。
心理学って結構統計とかプログラムをいっぱい使いますからね、はい、
でその後まあソフトウェアエンジニアとして大手家電メーカーのソフトウェア開発などに従事、まあ、その中で端末管理システムの開発に携わった経験から、端末管理とか利用のコントロールシステムに分かりづらい、うん、この使いにくいという限界がある、こういう問題を感じて自分で事業を始めたということで、その後はアラスカ大学の大学院でソフトウェア機械学習を専攻して、まあ、その後もゲームだとか企業向けのシステムなど、まあ、多くのソフトウェア開発の設計、うん、実装に携わってる方ですね。
またアラスカっていうのがすごいですね。
なんか進んでるんでしょうね、うん、やっぱりアラスカの方が、
はい、ですから次から次へとこう、まあ、いろんなね、こうあったら便利なんじゃないかというおそらく提案される、そういう、プログラミングというのが出てくるんじゃないかなというふうに思いましたね。
夢に向かって頑張る大切なあなたを神戸新金は応援します。
神戸新金 三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。